ガラテヤ書第5章22節から23節。御霊の実その1、愛。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。
キリスト教の三大祭りというのがありますね。イエス様の誕生を記念するクリスマスと、イエス様の復活をお祝いするイースター、そしてもう一つがペンテコステです。教会に聖霊なる神様が下ってこられて、一人一人のクリスチャンたちの内側に住んでくださるようになった、それを記念するのがペンテコステです。イースターとペンテコステは毎年日が変わります。今年のペンテコステは5月23日。そこでこの前後に聖霊なる神様について学んでみようと思います。特に今回は御霊の実と呼ばれているもの、御霊の実、これを連続して深掘りしていきたいと思います。御霊の実というのは、聖霊なる神様が私たちクリスチャンの内側に作り上げてくださる良い性質のことです。今日の箇所にその御霊の実というのが書かれております。22節と23節、もう一度ご覧ください。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。全部でいくつありますかね？はい。9つありますね。というわけで、9週間にわたりまして、御霊の実を一個一個、詳しく学んでいきたいと思います。それを通して、神様が私たちに、どれだけ素晴らしい性質を与えてくださっているのかということを知って励まされるとともに、私たちの責任が何かということについても教えていただきたいと思います。今日は第1回目です。最初に取り上げる御霊の実は愛ですね。今日は愛について学んでいきたいと思います。聖書が教える愛というのは一体どういうものでしょうか。ガラテヤ書が含まれる新約聖書はギリシャ語で書かれています。そしてギリシャ語には愛を表す単語、言葉が4つあるんですね。皆様お手元のアウトラインにその4つ挙げてあります。ご覧ください。1つ目はエロースという言葉です。まあ、現代の用法でエロスと言いますと、もっぱら性的な欲求で、ほとんどの場合不道徳な欲求を指して、エロスというふうに言うことが多いんですけれども、もともとは男女が全人格的に惹かれ合う情熱のことを指します。あるいは美しいものに対する芸術的な憧れ、まあ、こういったものをギリシャ語でエロスというふうに言ったんですね。何かこうね、追い求める、そういう情熱、これがエロースです。それから二つ目がフィリアという言葉です。これは親子とか兄弟同士、あるいは友人同士の間に働く信頼とか結束とか、そういうものを言うんですね。これがフィリア。三つ目がストルゲーと言います。これは肉親同士の間にある親密さのことです。そして四つ目がアガペと言います。ガラテヤ書で愛と訳されているのがこのアガペという言葉なんですね。で、このアガペという言葉なんですが、古代のギリシャの書物、例えばヘロドトスとかプラトンとかアリストテレスとか言った人たちの書物、聖書以外の古代の書物にはほとんど出てきません。一般的には使われない非常にマイナーな言葉なんですね。用例が少ないので意味もよく実は分かってないんです。このアガペって言葉。 まあ、挨拶とか満足とかいう意味だったんじゃないかと解説してある本がありました。ところが紀元前の3世紀から紀元前1世紀にかけて翻訳された70人訳聖書というのがあるんですね。で、これは旧約聖書というのはヘブル語、一部アラム語で書かれているんですが、このヘブル語アラム語の聖書を、旧約聖書を当時の地中海世界の公用語であったギリシャ語に翻訳したもの、これが70人訳と呼ばれているものなんですね。で、この70人訳聖書でヘブル語で愛を表すアハバーという言葉がありますが、これをアガペーと訳したんです。そして新約聖書でもエロースとストルゲは全く用いられていません。で、フィリアは用いられているんですが、フィリアという名詞形とその動詞形であるフィレオ、その使用回数は26回。一方アガペーとその動詞形であるアガパオという言葉は261回使われています。10倍ですね、フィレオの。古代の書物の中にはほとんど出てこないこのアガペという言葉を70人訳聖書の旧約聖書や新約聖書では大量に使っているということなんです。70人訳を翻訳した学者たちや新約聖書を書いた聖書記者たちは、聖書が言う愛、これを表現するのに一般には使われていないアガペという言葉をわざわざあえて選んで用いたということです。まあ、もっともヨハネの福音書にはね、アガペとフィレオが同じ箇所に両方出てきて、互いに交換可能な言葉として使われています。例えばヨハネ21で復活したイエス様とペテロが対話してますよね。あなたはあの人たち以上に私を愛しますかってイエス様言ってますよね。そこでアガペという言葉とフィリアという言葉が使われているんですね。ですからその場合はまあ同じ意味で使われておりますから、聖書全体でアガペとフィレオが明確に区別されていたかというと、そんなことはないです。ただそれでもマイナーな用語であったこのアガペという言葉がこれほどたくさん用いられているというのには意味があるはずです。それは何かっていうと、エロースとかフィリアとかストルゲーっていう一般的な愛を表す言葉がそれぞれ持っているニュアンスとは別のニュアンスを表現したかった。エロースという言葉を使って翻訳すると、そのエロースという言葉のニュアンスがどうしても表に出てきますよね。あるいはフィリアとかストルゲーという言葉を使ってしまうと、それぞれの言葉のニュアンスが力強く印象付けられます。でもあんまり知られてないアガペーという言葉を使うことによって色がついてない、聞く人読む人が何か先入観を持ってその言葉を読まずに済む、聖書が教えている意味を純粋に味わうことができるようになる、だからこのマイナーな言葉が使われていると考えられます。では聖書の中でこのアガペーの愛というのはどんな意味で使われているのかということを見ていきたいと思います。まず聖書は神様の愛、神様が人間を愛していらっしゃる、その愛のことをアガペと表現しています。それどころか第一ヨハネの4章では神は愛です、神はアガペである、そのように語っています。神様の愛というのはどんな性質を持っているでしょうか。まず、神様の愛というのは相手の最善を願って行動する愛です。相手の最善。ご自分が何をしたいかではなくて、相手にとって何が最善であるかということを考えて実行する。これが神様の愛です。最善が私たちの人生に実現するために、神様はあらゆる手を尽くしてくださっています。 その最善というのは有限な知識、知恵しか私たち人間持ってませんね。将来を確実に見通すこともできません。そういう有限な存在である私たちが考える最善とは違うわけです。全てを知っておられ、何でもすることができる全知全能の神様が知っていらっしゃる最善、それが実現するために神様は様々なことを行ってくださるということです。ですから場合によってはその最善というのは私たちにとってはありがたくないことであることも多いわけです。しかし神様はそのありがたくないことを通して私たちが本当の意味で幸せになれるように取り計らってくださるというのが聖書の教えですね。神様は全てのことを働かせて益にしてくださる、それが聖書の約束です。昔20世紀を代表する伝道者でありますビリー・グラハム先生が道を歩いていた時に、ある男性からいきなり銃を突きつけられたそうです。まあ銃社会とはいえね、突然 道で知らない人に銃を突きつけられたら、まあびっくりしてしまいます。その人はビリー・グラハム先生と知って近づいてきたんですね。彼はこう言いました。俺の人生は問題だらけだと。俺は人生に絶望して死のうと思った。だがあんたは神は愛だと語っている。それを俺は聞いたと。ならばどうして俺の人生にこんなひどいことが起こるのか説明してくれ。もし納得のいく説明ができればよし。もしできなければ俺はあんたを殺してから自殺する。そう言ったそうです。ビリー・グラハム先生は一瞬心の中で神様に祈りました。どのように語ってあげたらいいでしょうか。そしてポケットの中からハンカチを取り出したんです。でそこには美しい模様が刺繍されていたんですね。それをその男性にこう見せたわけです。そして裏返しました。刺繍を裏から見ると糸が複雑に入り組んでいて何が何だかわかりません。しかし表から見るとそれらの糸が美しい模様を描き出しています。私たちの人生もそれと同じです。私にはあなたの人生に起こったそれぞれの苦しみの意味はわかりません。しかし確かなことは神様はあなたを深く愛していらっしゃってあなたの人生に素晴らしい計画をお持ちだということです。男性は銃を下ろしました。そしてもっと神様のことを聞かせてくれるようにとビリー・グラハム先生にお願いしたそうです。よかったですね、撃たれなくて日本にはさまざまなお城がありますね。名城と呼ばれるお城があります。私たちが住んでいる福島県にも会津若松には鶴ヶ城、白川には小峰城があります。最近別の県に住んでおります長女が孫を連れて遊びに来ましたので、私たちはですね、お城に連れてってあげようと思ったわけです。鶴ヶ城や小峰城に並ぶ福島県の名城リカちゃんキャッスルに連れてったわけです。そして午後は近くのイタリアンレストランで食事をしました。そこにはですね、親子連れのお客さんのためにおもちゃや絵本がたくさん用意されていました。でその中にはいろいろな美しいジグソーパズルも置いてあったんですね。考えてみれば私たちに与えられている永遠の命、永遠の人生というのは何万ピースものジグソーパズルのようなものかもしれません。永遠に続く人生に比べれば私たちの地上の人生はほんの短い一瞬の出来事に過ぎません。そしてその中の一つのエピソード、それが私たちにとって嬉しいものであってもそうでなくても、人生の中で起こってくる一つ一つのエピソードというのは 永遠に続く人生の中のジグソーパズルのワンピースに過ぎません。そのピース一つだけを見たのでは、一体どんな意味があるのかわかりません。しかし出来上がった絵の中ではなくてならないパーツなんですよね。人生には辛いこと、苦しいこと、嫌なこと、意味なんかなさそうに見えることが次々に起こります。しかし私たちを愛して、私たちに本当の幸せな人生を与えようとしていらっしゃる神様が、その嫌なワンピースでさえも考え抜いて私たちの人生に与えてくださっています。この嫌な出来事にも必ず意味がある。私たちはそのように信じましょう。たとえ今はその意味がわからなくても、いつか私たちが天国に招き入れられた時に、ああ、このためにあの嫌なワンピースはあったんだと。あのアニメを別にディスってるわけじゃないですよ。この人生の中の嫌なワンピースがあったのだと、必ず私たちは知って神様を賛美する時がやってきます。だから先取って私たちは神様に感謝し、この素晴らしいワンピースを神様が用意してくださったこと、意味は今はわからないけれども必ずこれによって素晴らしいことが起きる、そのことを信じ続けていきたいと思います。神様の愛は私たちにとっての最善を願い、そしてそれを実行する愛です。また神様の愛は無償の愛、無条件の愛です。神様のアガペの愛というのは、見返りを求めないで一方的に注がれる愛ですね。神様の愛は取引ではありません。人間が神様の命令を守る代わりに神様が人間を愛してくれる。命令を守らなければ愛が取り消しになるというものではありません。私や皆さんが神様に従うようになる前から、神様の存在を信じるずっと前から、それどころか私たちが生まれる前から神様は私たちのことを知っておられて、私たちを愛し最善が実現するようにいつも導いてくださってきました。神様の愛は無償の愛、無条件の愛です。そして神様の愛は不変です。不変の愛、変わることのない愛です。神様のアガペの愛は時間の経過とともに冷めてしまったり、状況の変化によって変わってしまったりすることがありません。神様はいつも変わらず私たちを愛し続けてくださいます。そして神様の愛は特にイエス・キリストというお方を通して私たち人類に注がれました。神様は愛であるとともに正義でもいらっしゃいます。神様が正義であるということは、間違ったことを許さない厳しさがあるということです。人が罪を犯したら罰を与えるということです。相手の最善を願って変わることなく行動する愛のご性質と、罪を決して受け入れずに罰を下す正義の性質、その両方が神様にはあるということです。そのどちらかを無視したり強調しすぎたりすると、キリスト教の異端やカルトになってしまいます。異端やカルトはどっちかを強調しすぎるんですね。私たちは神様の命令を完璧に行うことはできません。ですから正義である神様は私たちを裁いて滅ぼさなければならないはずです。しかし神様はどういうわけかあなたや私のことが大好きで大切に思っていらっしゃるんです。だから切り捨てて滅ぼすなんてしたくない。そこで愛も正義もどちらも成り立つ方法を神様は考え出されました。それは三位一体である神様、父、子、聖霊の三位一体の神様の第二位格、 子なる神であるキリストが人となって地上に誕生なさったことです。それを記念しているのがクリスマスですね。人となられたイエス様は全く罪を犯さない完璧な生き方をなさいました。そして私たち他の人間たちの罪が許されるために、罪がないのに罪人として神様の裁きを受け、神様に捨てられるという罰を受けました。それが十字架です。その後イエス様は3日目に復活して、さらに40日後に天にお帰りになって、今は私たちが様々な罪を犯しているにもかかわらず神様の愛の祝福を受けられるように父なる神様に取りなしをしてくださっていると聖書は言うんです。神様の愛はご自分を犠牲にする愛、自己犠牲の愛です。ある時イエス様は十二使徒の一人であるピリポがこういうのを聞きました。イエス様、父なる神様を見せてください。そのようにピリポはイエス様に言ったんです。するとイエス様は、普通の人間が言ったら頭おかしいんじゃないかと思われるようなことをお答えになりました。ヨハネの福音書14章9節、これは皆様お手元のアウトラインに引用してあります。ヨハネ14の9、ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らないのですか？私を見た人は父を見たのです。本当に神が人となって来られた方じゃないとこんなことを言ったらね、もう古代妄想、頭おかしいんじゃないかというふうに思われてしまいます。今私たちはピリポと違ってイエス様を直接見ることはできません。でもイエス様に関する証言が福音書や手紙、あるいは黙示録の中に書かれています。それを読むことによって私たちはイエス様に出会うことができるんです。神様の愛がよくわからなくなった時には、新約聖書に書かれているイエス様について何度も何度も読み返していきましょう。アガペーの愛は神様の愛を表すために、わざわざ翻訳者たちや新約聖書の記者たちが選んで、そして記録した言葉です。そして聖書は信者、神様を信じた私たちの愛についてもアガペという言葉で表現しています。アガペの愛で愛してくださる神様を信じた私たち人間も、アガペの愛で神様を愛することを聖書は求めています。申命記6章5節。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。さらに聖書は他の人間に対してもアガペの愛で愛するようにと求めています。ヨハネ13の34、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。私、イエス様が私たち人間を愛してくださったように、私たちは他の人を愛するんです。人となられた神であるイエス様が人間を愛したように、先ほど神様の愛のご性質について見ていきましたね。相手の最善を願って行動する愛、無償の愛、変わることのない愛、そして自己犠牲の愛でした。そのような愛で私たちも神様を愛し、また他の人を愛しなさい。イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちも愛するんです。神様を愛するとは具体的にどういうことでしょうか。それについても聖書は明確に教えてくれています。第一ヨハネ5章3節の言葉、これも引用してございます。第一ヨハネ5の3、神の命令を守ること、それが神を 愛することです。神の命令は重荷とはなりません。こう書かれていますね。神の命令を守ることが神を愛することですよ。神を愛する思いで命令を守るならば、それは重荷にはならないということです。イエス・キリストを信じた私たちはもう旧約聖書のユダヤの人たちが守っていたモーセの律法を守る責任は私たちにはありません。イエス・キリストが十字架にかかって血を流された時に、モーセの律法は完成したんです。終わったんです。もはや人間を縛るものではありません。それはユダヤ人も同じことです。じゃあ何してもいいのかっていうと、新たに私たちには守るべき指針が与えられました。これをキリストの律法とガラテヤ書は読んでいます。具体的には何かって言いますとね、福音書の中でイエス様がクリスチャン、将来救われるクリスチャンのために語られた命令と、あとは新約聖書の手紙の中で使徒たちが教えていること、これを今私たちは守るように神様から求められているわけです。私たちがそれを喜んで実行するときに、私たちは神様の愛を実現していることになります。そして他の人を愛する愛も具体的に行動で表すことが求められています。他の人を愛することについて具体的に教えている聖書の箇所というと、良いサマリア人の例え、ルカの福音書10章に書かれている良いサマリア人の例えを私たちは思い出すことができます。前回のメッセージでアウグスティヌスという人の話をしました。若い頃はもう放蕩三昧の罪深い生活を行っていた彼ですけれども、背後で祈っていたお母さんのね、その祈りが届けられて、ある時取って読めというね、神の声を聞くわけです。彼がで読んで、たまたまそばにあったそのね、聖書を開いてみると、その聖書の言葉でね、彼は心を打たれて、悔い改めた。クリスチャンになった。という話をしました。その後、このアウグスティヌスは、キリスト教会や西洋の思想に大きな影響を与える神学者になっていったんです。特に神様の恵み、一方的に選んでくださり、許してくださり、救ってくださり、祝福を与えてくださる、この神様の恵みを強調したことはとても重要な功績です。もう彼はね、もう放蕩三昧の中から救われていますからね。もう人間がね、自分の力で自分を救うなんていうことはもう絶対無理なんだということを強調したんです。神様によって一方的に救っていただくのでなければ、ダメだっていう、あのパウロの手紙の中で特に強調されていることを改めて彼は世に広めていった。それは素晴らしい功績です。でもだからといってアウグスティヌスが完全無欠な神学者だったかというと、そうではありません。恵みを強調した点は素晴らしいんですけれども、聖書解釈のやり方、聖書解釈というのは聖書に書かれていること。聖書というのはもう違う国の書物ですよね。そしてもともとは日本語では書かれてないわけですよね。で、文化的にも地域的にも違うところで書かれた。しかも一番新しいところでも1900年前に書かれた、その書物の意味、これを解釈する。これが聖書解釈。そのやり方を、間違ったやり方を世に広めてんです。今もその影響が強く残っているんですね。何が間違ってるかっていうと、比喩的な解釈を世に広めたんです。比喩的。もちろん、書いた本人、あるいは話した本人が意図して比喩を書いた、あるいは話したのであれば、そこを比喩として解釈するのは正しいことですよ。例えばイエス様がね、私は門です、 羊の門ですとおっしゃってる箇所があります。あ、そうするとイエス様のお腹には羊が一頭ね、通り抜けられるだけの大きな穴が開いているのであろうかと。もちろんそんなことをイエス様おっしゃってるわけではない。イエス様は比喩としてそれを語ってるんだなっていうことは、前後関係読めば素直に解釈することができます。その前後を読んでみると、この私は羊の門ですっていうのはね、イエス様を信じることなしに人は救われないということを表すための比喩的表現だっていうことはわかります。それは比喩として解釈していいんです。でも書いた人や話した人が比喩として語ったわけではないのに、何でもかんでも比喩的に解釈するっていうのは間違いなんですよね。アウグスティヌスはそれをやったんです。例え話とか予言とか歴史的な出来事とか、そういったことももうことごとく比喩的に解釈して、教訓的にと言いますかね、解釈したんです。例えば良いサマリア人への例え、これを彼はどのように解釈したのか、皆様に聖書や修法をお配りしましたけれども、アウトラインの反対側のところに、そのアウグスチヌスが解釈した良いサマリア人の例えの内容について紹介してあります。見ていきましょうか。旅人がエルサレムからエリコに向かって下っていったと書いてありますね。この旅人というのはアダムなんですって。私たち人類の先祖アダムをこれは象徴しているのだ。彼は言ったんです。で、エルサレムは天にある平和の町。で、エリコというのはアダムの死すべき運命。だから、エルサレムからエリコにアダムが下ってったっていうのは、アダムが堕落した結果、天のエルサレムに住む権利を失ったことを意味するのだ。そして強盗が襲ってきますね。この強盗というのは悪魔、サタンとそのしもべである悪霊どもなんだと。そして強盗はその旅人の着物を剥ぎ取りました。これはアダムは死なない性質を持ってたんですが、その死なない性質を剥ぎ取られて死ぬものになったということを表すんだと。そして強盗が旅人を殴りつけてますが、これはアダムに罪を犯させたということを意味して、半殺しにしたというのはアダムが肉体的には生きているが霊的には死んだ状態になったということを表すんだと。で、彼は身ぐるみ剥がれてそこで倒れていたわけですが、そこに祭司やレビ人が通りかかったんですけれども、無視して通り過ぎちゃいましたね。これは旧約聖書の祭司制度は人を救わなかったということを表すんだと。そしてサマリア人が助けに来てくれました。このサマリア人はイエス・キリストのことであると。サマリア人は傷に包帯をしてくれました。これは罪を縛りつけて人を解放することの象徴であると。オリーブ油を塗った。これは良い希望、素晴らしい希望を語って慰めを与えることであると。ブドウ酒を注いだというのは、これは熱い霊を持って働きなさいという励ましを表しているんだと。そして家畜に乗せて宿屋まで連れて行きますよね、このサマリア人。この家畜というのは受肉したイエス・キリストの肉体のことであると。人となったイエス様の肉体を指すと。そして連れてった先、宿屋は教会を指す、表すと。そして次の日になって、宿屋の主人にお願いしますって言って、このサマリア人はいなくなりますよね。で、これは次の日っていうのは復活したっていうことを表すんだと、イエス様が。で、デナリ二つを渡して、よろしくお願いしますってサマリア人は言うんですが、これは今の命と、そして私たちクリスチャンが復活した後与えられる次の命を表すんだと。そして宿屋の主人は、これはパウロのことだと。アウグスティヌスは解釈したんです。って聞くとね、まあ、ですからイエス・キリストによって罪人が救われていく、その過程をこのサマリア人の例えを表しているんだと彼は言うわけです。 するとね、ああなるほどなと納得しそうになるんですけれども、これは彼が勝手に考え出した詩的解釈です。この箇所の文脈、話の流れに注目すれば、この例えを語ったイエス様やそれを記録したルカがそんなことを意図してこの話を書いたわけじゃないってことは明白です。文脈無視して想像するのは勝手ですよ。これはこういうことを意味してるんじゃないかとかね、想像するのは勝手ですけれども、話の流れを無視して勝手に解釈するっていうのは間違いなんです。この例え話は誰に向かって語られたかというと、イエス様が語ったこの例えはモーセの律法を研究する専門家に語ったことです。この専門家はイエス様が自分を愛するように隣人を愛しなさいと書かれているその律法の命令を守りなさいと言われたときに、私の隣人とは誰のことですかと質問したんです。イエス様が具体的にこういう人のことだよと例を挙げたら、いやその人たちには私は愛を示してます、そう言って自分がモーセの律法を正しく実行してるんだということを示そうと思ったんでしょう。その証拠にルカはこう言っています。しかし彼は自分が正しいことを示そうとして、私の隣人とは誰ですかとイエス様に言ったというふうに書いています。この律法学者の隠れた動機、自分の正しさを示そうとしたということですよね。それに対して語られたのがこの良いサマリア人の例えなんです。当時ユダヤ人とサマリア人は犬猿の仲でした。ユダヤ人はサマリア人のことを神に呪われた連中であるとして大変軽蔑していたんです。そのサマリア人がユダヤ人の旅人を助ける例え話をイエス様は語ったんですよね。そして最後にイエス様はその聖書の学者にこう言いました。あなたも行って同じようにしなさい。自分の助けを必要としている人がいるなら相手を選ばないで愛を実践するように教えた。これがこの例えの意味なんです。私の愛を受けるのにふさわしい隣人は誰ですかとこの学者は聞いたんですよね。そうじゃなくて、そこにあなたの助けを必要としている人がいるならば、あなたは助けますか助けませんか。神は助けることを求めているよねと。だからあなたも行って同じようにしなさい。あなたの助けを必要としている人を見つけ出して、そして愛を示しなさい。とおっしゃったわけです。これが例えの意味で、先ほど申し上げたようなもっともらしい隠れた意味があるわけではないということです。私たちもあの律法の学者のように、愛とは何かということについてただ口で議論するだけではなくて、実践することが必要です。神様のアガペの愛は実践的な愛でした。だからその神様の愛を知った私たちも行動で愛を他の人に示す必要があります。愛とは何かを議論するんじゃなくて実践しましょうということを申し上げましたが、聖書は私たちに求められている愛がどういうものか、それもちゃんと教えてくれています。私は結婚式場でチャプレンの仕事をしていますけれども、その式の中で第一コリント13章4節から8節の言葉を朗読します。新郎新婦の前で愛について書かれている箇所ですね。これも皆様お手元のアウトラインに引用してあります。第一コリント13章の言葉です。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることがありません。以前、私が 詩式をしたカップルの中に神父さんの名前がね、愛さんという人がいたんです。愛さん。その愛さんの前で、愛は寛容であり、愛は親切です。もう妙な顔をされていました。皆さんもこの愛というところにね、ご自分の名前を入れて読んでみてください。増田大治は寛容であり、増田大治は親切です。増田大治は人を妬みません。増田は自慢せず、高慢になりません。ね、まあ、恥ずかしくなって最後まで読むことができないだろうと思います。私もそうです。もちろん私だって、時には人の失敗を寛容に許す気持ちになることがあるし、親切にすることだってあります。謙遜な気持ちになることだってあります。でも、最後の部分に、愛は決して耐えることがないと書いてありますよね。いつもいつも決して変わらず寛容であり、親切であり、謙遜であり続けられるのか、言うと、答えはノーです。つまり私には神様が要求しているような愛はないということを認めざるを得ません。しかし、だから私たちはダメなんだと聖書は言っているわけではないんです。愛は御霊の実のリストの中にあるということを思い起こしてください。愛、喜び、平安など、愛とまた他の8つの良い性質は私たちの努力によって身につけるものではなくて、聖霊なる神様が私たちの内側に実らせてくださるものだということです。私たちに与えられている責任はじゃあ何でしょうか。愛、御霊の実である愛が聖霊様によって私たちの内側に実り成熟するんだとすれば、私たちの責任は何か。それは実った実が順調に成長成熟していくのを邪魔しないようにするってことです。具体的には、神様の愛、イエス様の愛がどのようなものかをいつも学ぶこと、そして自分もそのような愛で神様や他の人のことを愛せるようにしてください。聖霊なる神様にそのように祈り続けていくことです。そして実際に愛を行動に移すことです。弟子たちが嵐の中船に乗っていた時に、イエス様が湖の上を歩いて彼らの船に近づいてこられたことがありますね。その時ペテロは言いました。もしイエス様でしたら私にここまで来いとおっしゃってください。イエス様が来なさいと言うと、ペテロは湖の上を歩くことができました。イエス様が来なさいとおっしゃった時に、ペテロの内側には湖の上を歩く力が与えられたんです。だから歩くことができたわけですよね。それはペテロが自分で生み出したものではないんです。イエス様が与えてくださったものです。しかし、いかに力が与えられていたとしても、実際にペテロが船から足を湖の上に差し出して、そこに自分の体重をかけなかったら歩くことはできなかったですはずですよね。力が与えられていても、実際にそれを使わなかったらないのと一緒です。私たちの内側にも神様は御霊の実である愛を確実に実らせてくださっています。ですから私たちはその力を実際に使うんです。そうするならば、私たちは神様が求めていらっしゃる愛をこの地上で実践していくことができます。神様の命令を守ることによって神様の愛を表し、また神様が私たちを愛してくださったように他の人を愛していくことができるようになっていきます。聖霊なる神様が御霊の実である愛を私たちの内側にすでに与えてくださっている、祈らせてくださっている、成長させてくださっているということを信じたいと思います。御霊の実シリーズの第1回目は愛でした。お祈りをしましょう。天の神様、 あなたが私たちを命を懸けて愛してくださっていることを感謝します。私たちに本当に何が必要なのかということを、あなたはその深い知恵を持って考え抜き、そして与え続けてくださっていることを感謝します。私たちがイエス様を通して表されたあなたの愛についてますます深く学ぶことができ、またそれを私たちの内側にも与えてくださっているという事実を信じて実践していくことができますよ。どうぞ一人一人お助けください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。しばらく祈りましょう。